どうも皆さん、こだまです。
はいです。
というわけで、
はい、
先週なんか聞きたいみたいな話して終わっちゃったけど、
なんかさ、あのこだまの家に猫が来るみたいな話を最初してた時あったじゃん。
一番最初、
うんうんうんうん、でなんかまあいろいろ言って、うん、で結果それがなんかレンタルだったみたいな、
お試し期間だ
った、ね、お試し期間だったみたいに落ち着いて、うん、でああよかったみたいな話をしてたんだけど、うんうんうん、なんかその後日になんか、うん、また来るみたいなのを、うんうんうん、多分ラジオでは言ってないか、このポッドキャストでは多分言ってない、特に違うところでこうさりげなくこうその話を聞いて、
え、俺言ってないっけ、ここで言ってないか、
でもどっちか多分言ってたか分かんないけど、でもなんかそれであまた来るんだって思って、うん、そっからなんか結構時間が経って何も聞いてなかったんだけど、経過がちょっと果たしてどうなったかっていう、まだまだいるのか、
あ、
その話をちょっと、
そっか、
うん、
するその話じゃ全く予定なかったけど
一旦ちょっとそれします、うん、ちょっとじゃ あの冒頭じゃちょっとこの話してもらっていいですか。
あ、わかりました、はい。改めまして、こだまです。
高木です。
ラジオ練習帳です。
お願いします。
お願いします。というわけでね、はい、これから、僕が話しても何の得もない、猫の話をして
大丈夫それは。
ただ高木はだからさ、全力でフォローしてよ俺の発言を。
いや、それはそれはそうしてきたでしょ、だって、
ね、いやいや、
ずっとこれまで、
ね、まあね、
たくさんね、こだまがいろいろね、それにいろいろやったのを俺がずっとねフォローしてきたというか、子供のケツをずっと吹き続けてきたからこれまで。
本当ですか。
あっちこっちでなんか悪さする、それを謝ってもらったのはでも俺だからさ
してないわ俺。なのに何やったんだ俺。
暴虐無人だったでしょ。
してないよそんなこと。いやじゃあ話整理するよ。じゃあ整理すると、まあ、ね、始まりは今年の夏ですね。8月に、うん、本当何の前触れもなく、相談もなく、予告もなく、うん、急にカレンダーに猫って書かれた日が現れて、うん、で着々となんか道具が集まりだして、で気づいたら猫がいたっていうのがあった。
でこのままちょっと猫はね、
そうですね、まあまあ、
それは人には
特徴的あるし、そう、好き嫌いありますから、
それはもう別に何にも悪くないです、
うん、そうで、
いいやつなんです
かあ、ごめん、ちょっとあの癖があるの、そのフォローはその癖あるんですね。あのでね、であとだからその動物が苦手ってか、なんか一緒に暮らすってことが今までなかったからね、人生の中で、
ね、
24年、うん、5年生きてきて今は一回もなかったから、急にねその家の中にもう動物が入るっていうのもちょっと抵抗があったし、
命が一個増えるっていうことの責任感
もあった。
もうその辺にだってね、あのお菓子散らかしたままにできないわけだよね。できない。それは猫が食べて、うん、その体に害があったりとか、そういうことにこう一個一個気を使わなきゃ、命のやり取りになるわけだ
よ。そうそうそう。
そこにまだちょっと、そのステージには俺はまだいけねえって
。いけね
え。悩んでる24歳の子供がいたんだ。
等身大のね、24歳がいたんだ、そこには。
まだそこのステージには俺には早い。
そう、俺はもう全然あの時のシーン、すごいズンとした気持ちはもうフジテレビのザ・ノンフィクションに取り上げられるような人たちと同じテンションだったかな、俺はもう。
プロとして
もう。なんならもう情熱大陸で特殊訓練が欲しいぐらい、もういろいろ悩んでたから、本当苦悩の日だったから。命とは何だっていうね。そう。N スペで組んでほしいぐらいだった、本当に。まあ、だから俺はちょっとやっぱ角かもしんないけど、うん、ね。面倒見なきゃいけないとかさ、逃げ出したらどうしようとかあるわけで、そういう心配すると、ちょっと無理だって話してたのに、飼われちゃったから、うん、ちょっとそれはないでしょっていうのもあって、ちょっと猫を敬遠したの。でずっと、まあ、ほとんど、まあ、自分の部屋にいたっていう時期が1週間ぐらいあって、うん、したらなんか、まあ、仕事が帰ったら部屋から仕事から部屋みたいな ね、
なるほどね。
であのリビングとかに、ね、ほとんどいない
みた
い
な、なるべく関わらないようにしたんだ。
したの、ね、したらある日その突然はその首謀者である母親が部屋入ってきて、うん、話があると、うん、猫を返しますっていう。
なるほどね。
これじゃあもう家族生活とは言えないと、まあ、いうことで、
そこまでしまったのか。
でも俺からしてみれば、ね、勝手に買い占めたのはそっちだからちょっと思うんだけど、ね、でもまあそういうことだってことで、
買
いでなんかそのね、ちゃんとあるんだって、その買い出してやっぱ無理だで、どっか あの捨てられちゃうのは困るから、最初の数週間はお試しで、もしダメだったら
保険みたいなもんだ。
そう、返してください。
まあでもそこには確実に猫の実力不足にも触れとかなきゃいけないところがあって、
うん、
ああいうその弱い動物がなんでその、ね、可愛いかっていうと、やっぱこう可愛がってもらうじゃないけど、世話してもらうためにはやっぱりこう可愛さを磨かなきゃいけないみたいなのが本能的に備わってるらしいんだよ。
ああ、ちょっとこびるみたいなこと。
そうそう、だ赤ちゃんが可愛い理由とかもなんかそういう、可愛くないと面倒見てもらえないみたいなのがあるっていう、まあ、説があるんだけど、まあ、その説でいくとやっぱりその猫には小玉に対してね、その心をこう開かせるっていうことが、まあ、できなかったっていうのを考えると、まあ、この猫っていうのはちょっとまだ実力が足りてなかったで、どこにも触れとかないと一応ね、小玉が猫を受け入れられなかったっていうのは小玉だけの責任じゃなくて、その猫がやっぱりちょっとまだ、その小玉のお母さんは言ってたんでしょ、飼ったら可愛いってなるよって、うん、
言ってた。
そう、うん、だけど、うん、その能力としてそこがちょっと足んなかったっていうのは一応触れとかないと。
俺初めて聞いた猫の実力不足って言葉。
もしもっと可愛ければ、もしかしたら小玉の心はちょっと、
そっか、そういう考えともできるわ、ね、
でも正直そこに届かなかったがゆえに、まあ小玉にまだ相手にされなかったっていうところで見ると、まあ、一番どこに責任があるかっていうと、やっぱその猫っていう考え方もありますよって、ちょっと言っとかないところ。
いいね高木、いいよ、
そうそう、
そのフォローいいよ、いい感じ、
そうそう、そういうのがあるから、
オッケーオッケー。でこれだったら俺の好感度なんか、
でも全然いきますよ、猫の好感度下がったよ。
猫の子が出たかった、
ねね、猫自身の、
猫自身の、ね、あいつのね、
そう、
あ、
全然可愛くなかったってこと、結局
いい、OK、そんな感じで、そで、そのあって、
うん、
で、それは去りました、猫は、
うん、
で、まあ平穏な生活がまた戻りましてね、うんうんうん、あ、このまま行くんだと思ってたんですね、うん、したらですね、10月の初旬でしたかね、まあ、ついだから、1ヶ月ぐらい前ですよ。
1ヶ月前ぐらい。
なんかまたカレンダーに、猫っていう。
また
二文字がね。
なるほどね。
たまにあるじゃん。街道沿いの看板にさ、謎のアルファベットの羅列が書かれたりするじゃん。
あるね。
うん、謎の記号みたいな書いてするじゃん。どうやって書いたのこの看板にみたいな。
マーキングみたいな感じの。
そうそう。そんな感じで、また、謎の二文字がね。
失礼してたんだ。
マーキングされてる
わけ。誰も書いてるとこ見てないんでしょ。
見てない。でも夜中のうちにさ、なんか。
夜中のうちに忍び込んで。
人知れず書かれてるわけよ。でも誰も見たことないから。
うん、
あ、まただよっつってね。
ここに増えてるぞ、いつか。
マーキングが増えてるわけ。
マーキングが。
嘘だろうと。またと思って、
うん。
でもまさかさ、二の鉄を踏むとは思わないでしょ。だって、前回あんな勝手に買い始めてね。
うん、
で、また無理だっつって返しちゃったわけ。
そう
ですね。それが前例があって、それがまだつい2ヶ月も経ってないうちにだよ。
うん、
1ヶ月半ぐらいでまた猫飼い始めなんて、うん、そんなことさすがにうちの母親もしないだろうって思ったら、来たね、猫。
来たんだ
来た、ま、猫来たし、なんなら前回の猫と同じ猫だからね。
リベンジまさか。
まさかのね。
もっと多分可愛くなって帰ってきた
の。まさかの凱旋帰国ですよ。
なるほど。
凱旋ですよ。
今度こそ、多分お母さんと力合わせて子供の。
そうだよ。
心こじ上げに来たわけだ。
一旦、
うん、
一旦、バイエルンに入って、J に戻って、
うん、
今度もう一回ドイツの2部に行くみたいな、そういう、
う
さみ的な感じの、
なるほどね。
感じですよ。うさみが来たんですよ、だから。
一回挫折して、
うん、
いやいや、自分をどんだけ自分ちをよく言ってバイエルみたいに言いやがって自分ちを。
違う、そうじゃなくて、その、だから、凱旋って意味ではさ、一旦帰ったと思ったらまだ諦めてなかったっていうね、ああ猫の方は。
なるほど。
いや、まさかさ、また飼うにしてもさ、同じ猫かっていうね。
なんかだからやっぱり、それでも屋根の下で2週間ぐらい生活したっていうのがあったんじゃない？
いや、なんかそれがね、あったみたいなんだよ。なんかね、わかんないけど、うん、そのね、父親とか。
え、お父さんいいの？
うるせえよ、こう。
ずっと死んでたのかと思った、俺。
それ前回もやったじゃねえか、それはよ。
ずっと死んでんのかと思ったんだよね、俺。だから、これお父さんはなんて言ってんのって聞きたかったんだけど。
今すげえびっくりしたよ今。
ずっとお母さんと自分のやり取りしか言わなくて、それ以外の登場人物ねえから、あ、お父さんの、で、お父さんは何て言ってるかっていうと、っていう説明が一切なかったから。
うん、確かになかったね。
そっかそっか、お父さんはじゃあいねえんだな。
うん、分かりやすいためにね、登場人物絞ってたからね。
なるほど、死んでんだと思って、うん、ちょっとお父さんどうなってるのって気になってたけど、聞いてなかったんだ、うんうん。生きてたんだ。
生きてましたよ。バリバリですよ。
死んでなかったんでよかったよ、ちょっと、あれだわ。本当に聞いて、リスナーで聞いてる人も多分ドキドキしてたから
な。その話は前回したろよ。だいぶ前にしたよ。同じ、その時も同じ、お父さんいるのっていう急に言って、俺がまたびっくりする
んだ。死んでると思う。
このやりとりも2回目なんだよ、だから。猫と同じでさ、同じやりとり2回目してんだよ、これ。生きてたんだよ。
なんで
言ってたの？だから、もうさ、すごい可愛がっちゃってさ。
あ、お父さんもう、画像崩されたんだ。
だから前回の、その、第1回目の時に、気づかなかったんだけど、うん、なんか随分気に入ってたみたい
で。実はじゃあそこで確実に地盤は気づいてたんだ。
だからね、そういう
2対1だもん。
そうなんだ
よ。数的不利だね。
もうね、あのちゃんと心は掴んだっぽいの。
完全に2対1でしょ。
うん。そうなってくる。そうそう、ね、2対1。まあだから、まあ兄も含めるとそう。
お兄ちゃんいた。ずっといないと思ってた。
死んでると思って。
死んでると思ってずっと。だから兄弟はなんて言ってるのってなかなか言えなかった。あ、いねえんだなと思って、死んでるからいねえんだなと思ったら、そっか、少しずつね分かってきたよ、小玉の相関図が。
相関図が分かってくるでしょ。ね、兄もね、兄も前回の時に結構気に入ってたみたいで、
うん、
3人ともねペットロスみたいになってたんだって。
そうなんだ。
猫死んでねえのに、
小玉がじゃあリビングをに介入しない時期に。
死んでもないのにペットロスって、俺あんま聞いたことないんだけどさ。生きてるのにね、なんなら猫カフェ行けばいつでも会えるっていう環境だったのに。
よっぽど可愛がっちゃってたんじゃない、その2週間子供が知らない間に。
だから2週間のうち半分は俺ね、石川旅行でいなかったからさ。
うわ、よくじゃあそこはうまくバッティングしたんだ。
そうなんで、しかもだ、今回の場合もね、すごくてね、またバッティングしてさ、うん、その、猫って書かれてる時、ちょうど俺がその F1 観戦旅行に行ってる時だ
った。旅行ばっか行ってんじゃねえよ、お前。もう1対3でしょ
?1 対3。
いや、無理だよ、これは。これ、グアルディオラの哲学的にもう、もう確実に、あの、
大丈夫か、このラジオ。ドイツのサッカーとか、スペインのサッカーの話がバンバン出てくるけども
。そうだよ。もう完全にタッチライン沿いに追い込まれて、あとはもう、
まあね、ボール取りに行くときも囲めっていうのはね。
囲めっつって、うん、数的優位作れっていうのが基本だから、うん。もう、猫はだからものすごいよ。賢いよ、今度は。可愛さじゃなくて、そういう戦術的な部分でも攻めてきたよ。
あの猫ペップなの？
ペップだよ。ちょっとペップ入ってるよ。
今、シティに行っちゃう。あいつシティなのか、あいつは。
ちょっと、あるかもしれない。
マンシティなのか。
水色の。
きついな。
リバプールファンのこだまにとってはちょっと。
悩ましいね。
仇役だよね。
やばいよ。
あの時のね。2-0 思い出しちゃうよね。
ああ、うるさい。つかサッカーなんじゃいいんだよ。そういうことでさ、
うん、
また同じ猫が凱旋してきましたよ。
うん、
で、まあ今のところ、凱旋帰国を果たしてから、まあ、3週間ぐらいですか、
うん、
まあ今のところ、まあ、元の巣に帰るような気配はないですね、今回は。
今回はじゃあ、
今回
は
今のところ続いてます。
完全に買い取り。今家帰ったらいるのじゃん。
います。
猫ちゃんが。
います。バッチリ。
猫ちゃんじゃないでしょって、名前。
猫ちゃんじゃない。
なんか名前、名前ついた？
で、前回のその、お試しで買った時、
うん、
からもう名前ついてて、
ついてて、
で、現在、
いや
もうその名前で呼ばれてるっぽいけど、
ダメだよ、名前つけたら。名前つけちゃうと、他の人の家にそいつがね、行って、別の名前で呼ばれるって、もう、負けたって感じがしちゃうでしょ。
うん、
奪われたっていう感じになっちゃうから
。ああ、そうね。
だから、いや、これわかんない。どうなるかわかんない、
うん。
ちょっとずつなんか、風当たりが厳しくなるかもよ。こだまに対して、なんか、一人暮らししろみたいな多分圧力。
いや、だから前回はそんな感じだったよ。なんで逆に勝っちゃいけないのみたいな、その。
おぉ、喧嘩腰だ。
そうそう。なんなら別に一人暮らしすればいいじゃん、うん、みたいな、その。わかんないけど、なんで俺がところてん方式に押し出されるのかちょっとわかんないんだけど、なんかもう、発想が、もう、何周もしすぎて、結果的にもう俺が出てくれば全部丸く収まるじゃんみたいな話になっちゃう。
うわ、もう猫に陣取りされたわ、完全にもう。もう
怖いよね、ちょっとね。
だからもうあれでしょ。小玉も。
うん。
猫に負けないぐらいのやっぱ可愛さを身につけるしかないんだよ。
ゴロニャーするしかないの？
ゴロニャーしてかまってくれよっつって媚び売るしかなくなってきた時代が来たね。
何、俺も猫じゃらし追っかけなきゃいけないのじゃ
あ。いや、まあでも児玉の仕掛け方で言ったら、やっぱ児玉はめちゃくちゃパソコン得意そうだけど、
うん、
まあちょっとあの配線を聞くとかね。
配線？
そうそうそう、
うん、
ちょっとモニター映んなくなっちゃったんだけどつって甘えてモニターどこ繋いだら映るかなってこうねぶりっこして
あんたの方が詳しいじゃねえかって一瞬ですよ。最近そういう家電とかなんか俺が担当になっちゃってるからさ。
でもいいね、猫は逆にそこ強みにするしていけばいいのか。
いやそうだよ、そんなのね、あもうプリンター使えませんなんてなったら猫がいてもプリンターのプリンター印刷なんかできないわけですよ。
そんでちょっとプリンターお願いっつって、こだまお願い、こだまお願いっつって、でいや、やだよやだよっつって、やだお願いだからっつって、分かってでプリンターでバーって出てきた猫の可愛さ負けてんだよ、だから実は。
もうね、いやでもね、リアルそういう感じになるからね、もうね、もう
これから、
もうこれから全部
そ
う
なる。これからの、あの
ちょっとごめん、パソコンの壁紙変えたいんだけど、 あのなんだよ、分かったよ、カチカチカチって言ったら猫の画像になる
これから児玉家の年賀状はもう確実に1個アイコンができるわけだから。それで
そうだね、年賀状
は、そう年賀状だったり LINE のそういうアイコンだったり、もうそこの辺のもうやっぱ猫の能力はすごいから
全部入ってくるよね。
芸能人が猫にしてんだよ、したりしてんだよ。
自分の顔を差し置いてね。
そうだよ、
商売道具を差し置いてね、
差し置いて自分の飼ってる猫をやったりする世界だから。
いやだってさ、もうだって飼う前からカレンダーは猫だったしね。
ああそっかそっか、
うん、
じゃあちょっともう洗脳始まってたんだ。
始まってた。だから今まではそれぐらいで我慢してたんだろうね、家族は、うん、まあ、特に母親。
なるほどね、
うん、昔から猫は好きって言ってたから、ただ飼えないか、自分で世話はできないだろうなってことは言ってたんだけど、うん、なぜかいつの間にかこうなってた、
ね、いや俺どうにかする方法知ってるけどね、俺それ実は俺も似たようなケースがあって、
うん、
それでもあることをして、
うん、
まあどうにかその、
うんうん、
まあ克服したみたいな話が、うんうん、それこそコンタクトをつけるとき、
うん、
やっぱその、それもやっぱりこう、命じゃないけど、そういう繊細なものなわけじゃん。目ん玉、守ってきたわけじゃん、ずっと目ん玉をね。で、児玉も、その、ね、命が一個増えることによって、果たして自分みたいなもんがその命を扱っているのかって、ここ大きく考えちゃった。
うん、
で、俺も多分その道徳心、目の中に異物が入るっていうことがあって、本能的にまあ、あの、嫌がる部分あるわけでしょ。
拒絶だよね。
拒絶。この拒絶をどうして乗り越えたかっていうと、うん、もうこれは、あの、倫理観というか、頭の中にあるそういう道徳感情をバカにするしかないと思って、うん、ちょうどまあ、夏だったからね、
うん、
もう、あの、外歩いてる時に、虫見っけたらとにかく殺してたのね。で、もう、理由なく虫をとにかく殺し続けてたの、あの時期俺ずっと。ずっと虫ブチブチ殺してたら、もう、多分指も目に入れられるようになるだろうっていう、そういうもう、バグらせようっていう一種のね。
感覚ね、
思考を巡らして、うん、で、どうにか目ん玉にこう、指入れることができるようになったから、ようやく。その時もうなんかもう、頭の中でこう、脳内麻薬みたいなのが多分分泌されてる状態まで持ってって、どうにか、コンタクトつけるところまで行ったから。だから子供もこれからあの、スズムシとか買い占めて家で殺しまくる。
分かってね。俺ね、自分を捨てなきゃいけないの。
猫可愛がれるようになると思うけどな。
いいよ俺、猫可愛がりたくない
。お願いします。
お願いします。どうも皆様、児玉です。
高木払いです。
以上練習場です。はい。ということで、はい、現在募集中のコーナー、嘘気がフィーリングシーズンは、はい、お題はスリッパ、
はい、
このスリッパという4文字を必ず使って秋を感じさせる、うん、短文や俳句川柳をね、
はい、
ぜひとも考えて送ってください。
お願いします。
宛先は高木こだま @gmail.com、 高木こだま @gmail.com です。ツイッターもね、僕も高木もそして番組もやってますので、はい、ぜひともフォローしてください。
お願いします。
お願いします、はい、じゃあ今後も僕の生活にご注目ください。
じゃあということで、さよなら。
はい、さよなら。